けの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。久しぶりに2人のっていうのこの間も言いましたけど、
はい、そうですね、
ついに3年目に突入しました。
おめでとうございます
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。本当にこれも聞いていただいている皆様のおかげと。
はい、そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またこれからもぜひよろしくお願いします。
はい
ですね
ということで
ということで、すいません、なんかゆるゆるっていう感じですけれども
そうですね、
原点に帰りましょうというのが今回テーマで、
はい、
今月は事業計画書、また改めてお話ししたいなと思います。
そうですね、まあ、しばらくゲストの方が続いたので、はい、また最初に立ち戻ってと。
そうですね、ちょっと私事なんですけど、仕事の中で結構事業計画書を一緒に作りましょうっていう機会ちょっと多かったんですよ実は。
あ、そうなんですか、
はいはい、やはりなんかその過程でお話聞いてると、何でしょう、やはり自分じゃもう全然わからないっていう方が多いんですよね。
まあ、いや、いきなり書けって言われてもっていう方はやっぱり多いと思います。
ただまあ、なんて言うんですよね、私の持論になってしまうんですけども、必ず頭の中にはあるんですよ皆さん。
ああ、まあこんな事業とか、ぼんやりと。
そうそうそうそう、
確かにそうです、
ね、聞いていくと、はい、じゃあそういうことはこういうことですねみたいな感じで話はどんどん進んでいくんですけども、はい、やはり一人だと難しいっていうのは間違いないと。
そうですね、
結局全体をこう一気に作ろうと思うと、どこから手をつけていいかわからないっていう方が多いので、
はい、
できるだけこの事業計画を作りましょうってなった時に、どうやって考えていくと立体的に出来上がっていくかなっていうのをちょっとイメージしながらちょっとお話しできればなと思ってます。
ぜひ、
はい、
そうですね、ちょっとまあいろいろと蕎麦屋の話とかもあったので、
そうですねじゃあそのあたりを、
はい、ですね、その前に起業するときってまずお金が必要だっていう話は前々からされてたと思うんですけど、
そうですね、
まあそのお金どっから持ってこようかなって、
はい、どうしましょう、
まあちょっと親に拝み倒して借りるとか、
まあそれも一つですよね、
はい、
身近な人から借りる、
はい、
ただやはり最近はちょっと多いかもしれません。身内の方に借りるぐらいだったら金融機関にこう融資を受けたいとか、
はい、
うん、っていう方は案外多いかもしれないですね、
はい、
あとはまあ出資を募るっていうのも一つなんですけども、まあ、あんまりちょっと聞かないです正直に言うと、
はい、
であとは補助金や助成金を活用する。
補助金や助成金、
はい、
出るんですかその、
まあ、タイミングにもよるんですけども、
はい、
そういったものもありますので、
はい、
なのでちょっと、まあ、融資の話は随分したかなと思うので、今回は補助金助成金の話をちょっと簡単にできればなと思います。
はい、まあ、補助金助成金ってよく聞く単語ですけれども、
はい、
何がどう違うのかって私さっぱりわからないんですけど
そうですね、
はい、
まあ、私の理解なんですけども、補助金っていうのは経済産業省系、
はい、
それに対して助成金っていうのは厚生労働省系。
あ、出してくれる機関が違うと。
はい、
まあ、それはまあ内容にもよるんでしょうけど、返したり返さなかったり、もらえたり返していかなきゃいけなかったり、いろいろあると思うんですけど。
そうですね、はい、でも大抵は返済不要のものが多いですね。
もらえるんですか。
はい、
おお、それは美味しいじゃないですか。
美味しいですね、
はい、
まあ確かに美味しいっていう言い方をすればそうなるんですが、
はい、
やはりそこは審査があるわけですよ、要件でしたり。
あ、そっか、そうですよね、
はい、
まあただでもらえるわけないですよね、やっぱり。
そうですね特徴的なのは、はい、補助金って経済産業省系ですっていう話をしました、
はい、
で基準が、いわゆる審査が結構厳しいんですよ。
ああ、なんか何段階か面接があったりとか、そういう感じなんですか。
そうですね、例えば、うん、はい、こういった事業をやってらっしゃる方に対して補助金をあげますみたいな、
はい、
でその期間中に申し込みをしてくださいと、
はい、
その計画を作って。
ああ、そうなんですか。
でその計画に基づいてこう審査員みたいな方がいらして、
はい、
で審査をして、
はい、
でじゃああなたのところはじゃあ認定おりましたみたいな感じで決まっていく。
あ、ちょっとハードルが高そうですね。
そうですね、
書類作らなきゃいけないし、期間もあるし、
はい、
あと敦子先生おっしゃってたように、その業種、
はい、
とか事業内容もかかってくるわけですね。
そうですね、その元々の募集内容によるんですよね。よくあるのはものづくりのものの研究開発だったりとか、
はい、
あとは地域限定のものっていうのが多いですね、はい、
だともうこの例えば東京都とか、
はい、
そういうエリア内で会社があって、でそれで例えば、まあ、町工場で何か新しいものを作ろうってなった時に、カキカキと事業計画を、はい、必死で書いて持ってって、お役所様にこうお願いいたしますとこう、
そうですね、
差し出すと、
はい、
は
あ、だから都内とか首都圏よりは地方の方が多いです。
ああそうなんですか、
はい、見てると。
まあそうですよね、地方の方がなんかやっぱり経済活性化したいっていうのがきっとあるんでしょう
ね。そうなんですよね。
あ、はい、
ただつい最近なんですけども、創業補助金というのがありまして、
はい、
それも結構全国的にやってましたね。
創業とはどういう感じですか。
まあいわゆる本当にゼロから立ち上げる方と、
はい、
あの第二次創業っていうケースもありましたけれども、
あ、
はい、まあ、もちろん条件はそれぞれありまして、
はい、
一定期間の例えば3分の2まで補助しますと、補助金出しますよとか、
はい、
そういうのが多かったですね。
だと会社作りたいとか新しい事業を始めたいって言った時に書類を書いて持っていくと、はい、で審査が取ればいただけるお金、はい、っていうことですね、
はい、そうですね。まあ、ちょっとこれかなり特徴的な制度だったので、まあ、これ話すだけ1ヶ月かかっちゃうんでちょっと省略しますけれども、
はい、
なので、まあ、審査が厳しいのと期間があるんですよね。
あ、
それだけちょっと、
はい、
それだけちょっとイメージとして覚えておいていただければと思います。
わかりました、
はい、それに対して助成金っていうのは厚生労働省系ですと、はい、先ほどお話ししましたけれども、要件満たせば受けられるんですよね。あ、もちろん書類は書きますよ。
ああ、まあそうですよね、
はい
はい、
で厚生労働省系なので、あの人の採用っていうのが
福利厚生の方ですとか、
はいはい、
あ、雇用にかかる部分ですとか、はい、そういうことだったら助成しますよと。
そうですね、まあ、それも制度が分かれてて、
はい、
あの採用すると助成しますっていうのもありますし、
はい、
例えば社内の働いてる方々に良い条件制度を作ったら助成しますっていうのもあります。
そういうのもあるんですね、
はい、
お、だってやっぱりちょっと性質が違いますよね。
そうですね、
はい、いただけるお金としても。
そうですね、
まあ、ずっとはいただけないんですけど、きっと一時的にいただけるものなんでしょうけど、はい、すごい企業にとっては助けになりますよね。
そうですね、ただしここが大事なところなんですけども、
はい、
大抵のものは後払いなんですよ。
後払い、
はい、例えばここで申請しましたと、
はい、
でここから例えば1年後に雇用関係のものであれば雇用してましたっていう実績があって初めて受けられる。
あ、後付けなんですね、
はい、
だとその雇う費用とかその採用にかける費用っていうのはあらかじめ自分の会社で持ってるものでこう賄わなければいけないと。
そういうことです。
あ、でこう採用したからくださいなと、
はい、
いうのが助成金。
そうです。
あ
補助金もそうですね。
大抵補助金もそうです、
はい、
あ、だと実績がないといきなりくれって言ってもいただけないと。
そうですね、大抵のものはそうですね。
あ、まあ、世の中そんなに甘くないと
そうですね、
いうことですね。
なので、はい、まあ、要件をチェックしてて、あの自分がやりたいものと合致するものがあって初めて検討するっていう類のものなのかなと思うんですよ。
あ、そうですね、当てにしちゃいけないですね。じゃあ
そうですね、
はい、もらえるかどうかもわからないし、
はい、
しかも後からしかもらえないし。
そうです、
そうですね、うん、はい
ただその常に情報としては入るようにしておかないと、はい、やっぱり逃してしまうので。
ああ、そうか、期間が限られてますからね、
はい、
あと、まあ、例えばその一時的に出るものとかそういうものもあるわけですよね、きっと。
そうですね、
あのこの年しか出ないとか。
ああ、ありますあります、毎年変わるので、
はい、ああ、今だとなんかアベノミクスでなんかいろいろ。
そうですね、
はい、
やはりその影響は大きいと思います。
でこうちょっとこう補助金とか助成金がちょっとこういっぱい出るような感じになってると。
そうですね。
はあ、そうなんですね。でもそうなってくると、まあもしかしていただけるかもしれないなら出しておいた方がラッキーですよね、きっと。
そうですね、
取ればいいっていう。
そうですね、あの要件満たすんであれば絶対出すべきだと思います。だから問題はそこをどうやって情報、そういう制度があるんだっていうことを常にウォッチしておくっていうんですかね。
はいはい、
そこが大事になってくるので。
ああ、なるほど。ホームページ見たりとかお役所に行ったりとか足しげく何か情報を集めてないとなかなか入ってこないですよね。
そうですね、
はい、
やはりあのそこを専門とされてる専門家の方とコンタクト取るですとかっていうのもいいんですけど、一番簡単なのは役所のメールマガジン取っとく。
メールマガジンとかあるんですね。
ありますあります。
それは存じませんでした。
あ、まあ結構シンプルなものですよ。内容としてはホームページ更新しましたみたいな。
あ、はい、
だから、
はい、
ただその更新しましたっていうのを見て見に行けばいいじゃないですか。
あ、そうですね、常に毎日見てなくても。
そうそう、
はい たまたま見逃したらなんか情報上がってたったらちょっと悔しいですからね。
そうそうそうそう。ほら自分で、ま、例えばこう月に毎月この日はこのページを見に行こうって難しいじゃないですか。
なかなか忙しいですしね。うん、はい。
なのでまあ若干ねフォルダーが受信トレーが増えちゃうななんてのもあるかもしれないですけども、それでも取っといた方がいいと思います。
は
い、
そうですね、はい、やっぱ情報はあった方がいいと。
そうなんですよね、結構期限は厳しいので、はい、何でもそうなんですけど、
はい、やっぱりそこら辺はお役所ということで、
お役所ということで、
はい、まあ、その辺の期限を守りつつ書類を作らなければいけないんですけれども、まあ、その書類というのが事業計画にかかってくると。
そうですね、あの補助金に関しては事業計画がありますね、関係ありますね、やはり。
あ、うん、そうなんですか。
助成金も最近はあるかな。
そうなんですね、
うん、まあ、簡単なものですけども、
はい、
ただまあそれ以前にやはりある一定期間それをやらないとダメじゃないですか、はい、先に払っとかなきゃ、はい、ね、それがちゃんとできるかどうか。
そうですね、まずは会社の存亡から。
そうそうそうそう、そもそも補助金とか助成金が欲しくて計画したりとか、まあ、特に助成金なんかね採用があるじゃないですか、はいはい、それを目的に採用するなんて愚の骨頂でなんで本当に、はい、
そっか。
絶対ダメですから本当に。
はい、まあ、それは肝に銘じて
ですね、
はい、まあ、事業がありきで、まあ、もらえたらラッキーかなぐらいのものがいいと、
うん、そのぐらいに考えてた方がいいと思います。
わかりました。という感じでちょっともうお時間が来てしまったので、
はい、
続きは次回ということでよろしいでしょうか。
はい、じゃあ次はいよいよ事業計画書を作りましょうか。
はい、ぜひよろしくお願いします。それでは敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。